私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか。かなっていないでしょうか。かなっているでしょうか。かなっていないでしょうか。と問いかけているのですから。その答えは、かなっている。あるいは、かなっていない。二つに一つであるはずでした。これが、ファリサイ派の人々の思惑でありました。彼らはイエスの言葉尻を捉え、罠にかけようと相談した上で問いかけているのです。この問いの背景となる事情について、簡単に触れておきましょう。ローマの直轄地となっていたユダヤには人頭税がかけられることになり、そのために人口調査が行われました。これが徴税につながることを見たガリラヤのユダという人は、民衆の支持のもとに反対運動を起こし、一気にまで盛り上がったことがあったそうです。このことについては、使徒言行録5章に次のように記されています。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆、ちりぢりにさせられた。彼らの、納税拒否運動ともいえるこの犯行は、税が過酷であるという経済的な問題よりも、真の王たる神にのみ仕えるべきユダヤ人が異国の王、しかもその王は神格化され、偶像崇拝者でもありましたから、そのような王に納税するのは、実会の第一回で命じられている、私の他に何者をも神としてはならないという戒めの違反者になる。こういう宗教的な問題と考えられるのでありました。このような時代背景からすると、彼らの問いに対するかなっているという答えは、ローマに対する敵対という政治的な問題を逃れることができるでしょう。しかし、税金を納めることが実会の第一回の違反に通じると信じたユダヤ人の目には裏切り者とみなされ、彼らから責めを負うことにつながるという宗教的な問題から逃れることはできないんです。一方、かなっていないと答えることも、その相手が変わるだけで、いずれを選んでも逃れる道はない罠でありました。このような罠を仕掛けた彼らにとって、イエスを陥れる、これ以上にない機会であると思われたのでありましょう。ところが、そのような問いを受けたイエスは、彼らの問いに直接答えることをなさらず、かえって彼らに問いかけられました。税金に納めるお金を見せなさい。これは誰の肖像と銘か。彼らが皇帝のものですと答えると、 イエスは次のように言われたのでした。では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。この貨幣について次のような説明がありました。彼らが見せた貨幣には、月桂樹の冠をつけたローマ皇帝の像が刻まれている。その周りには、崇高なる皇帝ティベリウス、神聖なるアウグストゥスの子という刻印があり、裏面には神の座に座るティベリウスの母の像と大祭司との刻印があり、政治、宗教、その両面における皇帝の権威というものが示されている。いかがでしょう。その貨幣には表にも裏にも皇帝の権威を表す像や刻印で満ちていたというのです。権威とありましたか？数週間前に聞いた権威についての問答の場面を思い起こします。その際、権威と訳されているギリシア語が起源、根拠という言葉と存在するという言葉からなっていることから、何を起源とし、何を根拠として存在しているかという問いかけであると受け止めたわけです。それに続く三つの例えは、この問いにそれぞれ答えるものであることを三回の手術の日課として取り上げ聞いてきたわけです。第一の例えは、登場した兄は人の思いを根拠に嫌ですと答えたのですが、後で考え直して、神の思いを根拠として、葡萄園に出かけて行ったのでありました。第二の例えに登場する農夫たちは、神がすべて整え、貸し与えられた葡萄園を自分たちのものにしようと、人の思いに従って行動をしたのでした。第三の例えは、先週の日課でありますが、王子の婚宴に招かれた人々は、人の思いに従って招きに応じず、通りにいた人々が神の思いによって婚宴に招かれることになったというのです。このように、権威についての問答以来、三週にわたる三つの例えを通して、人の思いを根拠として生きる私たちと、神の思いを根拠として生きるようにと招く、神の姿を知らされてきたわけであります。それらを受けて今日、イエスは、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われているように思うのです。どういうことかと申し上げますと、イエスが誰の肖像と名かと問うと、人々は皇帝の肖像と答えています。この肖像と訳されているギリシャ語ですが、エイコンという言葉が用いられています。エイコンですね。ちょっと覚えておいて。エイコンです。このギリシャ語エイコンが、皇帝は皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという教えの意味を知る鍵となるのです。皇帝のものは皇帝にとは、 その貨幣に皇帝の肖像エイコーンが刻まれているのなら、皇帝のものであるから皇帝に返すがよい。このように言われているとわかります。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうかという問い自体が人の思いによるのだから。皇帝のものは皇帝に返せばいいのだということです。イエスが言いたいのは第二の、神のものは神に返すということであります。こちらに焦点が合わせられているべきであり、まあ、譲っていいものと譲っていけないものがある。これがイエスが言おうとしていることなのです。皇帝のものが人の思いを根拠としているなら、神のものとは神の思いを根拠とした事柄に違いありません。実はギリシャ語訳旧約聖書にいるとよりますと、ここで肖像と訳されているギリシャ語エイコーンですね。エイコーンは創世記一章27節でも用いられている言葉になります。次のようにあります。神はご自分にかたどって人を創造された。私たち人間の創造の場面であります。ここのかたどると訳されている言葉が同じエイコーンというギリシャ語になっています。つまりイエスが言われる神のものは神に返すとは、こちらのエイコーン、神にかたどられた人間の方を指しているとわかるのです。神がご自分にかたどって作られた人間、これは神に関することだ。さらに言うならば、神の思いを根拠として作られた私たち人間そのものなのです。それは当然、質問者であるファリサイ派の人々やヘロデ派の人々、さらには徴税人や罪人とみなされた人々を含む、すべての人間を指している。私たち人間の目には、それぞれ全く違う存在と映るのですが、神の目には、その誰もが神の姿にかたどられた栄光に違いないのです。もちろんそれは男も女も大人も子供もそうであります。これが神の思いを根拠とするということなのです。このように神の思いによるならば、神の形、栄光に作られた私たちすべてのものは神のものである。だから神に返しなさい。このように教えられているわけです。すなわち神の思いに従って神のために生きなさい。これが皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われていることなのです。さて、これまで触れてきた事柄をより明確にするために、今日の主題に目を向けたいと思います。この日の主題を知る手立ての一つとして、その日に選ばれている詩編があります。 今日の詩編と選ばれているのは、詩編の96編、礼拝前の祈りの時にも読まれ上げられた箇所であります。それは次のように始まっていました。新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌え。皆を称えよ。火から火へ。御救いの良い知らせを告げよ。この詩編で、まず目が止まるのは、主に向かって歌え。主に向かって歌え。主に向かって歌え。と、主に向かうようにと繰り返されていることだと思うのです。このことから私が思ったのは、私たち人間は主に向かって生きる存在であるということです。そしてこれこそ、神はご自分にかたどって人を創造されたゆえんであり、神の思いを根拠として作られた私たちのあり方なのです。聖書を開くと、主なる神が私たち人間を作られるのは、愛する対象としてであることがわかります。愛する対象として、すなわち、神の愛を向ける具体的な相手として私たちは作られ、存在しているということです。神はそのような存在として私たちをご自分にかたどって作られたのでした。神はそのような私たちに向かい、神となられたのです。神が私たちに向かって愛を注がれる方となられたのですから。当然私たちもその神に向かって歌を歌う、褒め歌う民とされている。これが今日の詩編の作者が冒頭で言っていることなのです。主なる神に向かって賛美の声を上げる。当然そのためには神がなされた恵みの御業を知って感謝することが必要でやりましょう。神の恵みに生かされていることを知り、神に感謝する。これが神に向かって生きる私たちの存在なのです。このような神の思いを根拠として作られた私たちは、ただ神に向かってその恵みの御業を知ることができるのであり、それらすべてに感謝できるのであり、こうして人は神に向かって賛美の声を上げることができるのです。これこそは、神のものは神に返すと言われていることに違いないんです。神のものは神に返しなさい。神にかたどって作られたあなたは神のものであるのだから、神に向かってひたすら生きなさい。このことに今日の焦点が合わせられているのです。神の形に作られた一人一人として、すべての人と共に神に向かって賛美の声を上げ、すべての人のために生きるようにと今日私たちは招かれています。神のものを神に返すために、神の恵みの御業を称えつつ、すべての人々と共に生きる群れとされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。